皆さんこんにちは。プラスワンの経済10分解説、今月も始まりました。今月のお題はサブプライムローン問題についてです。バックミュージックは先月に引き続きモッツァレラキッスさんの、今度はレイングという曲を使用させていただきます。モッツァレラキッスさんの曲はサムネットのインディーズチャンネルから聴くことができますので、聴いてみたいという方がいらっしゃいました。ぜひチェックしてみてください。タカゴ10分、サルト10分、今月もよろしくお願いいたします。この番組は手作りの味ピエトロドレッシング、先生と生徒の素敵な出会いを応援します。学習塾予備高校師専門の求人・求職サイト塾ワーク、働く女性を支援します。ニュースタイルの複合ビル T フラット岡山、子供のためのより良い英語教育のインターナショナルスクールオブイングリッシュ、 T シャツプリントの SE カンパニー、そして学生と社会人と外国人のちょっとユニークなコラムマガジン月刊キャムネットの提供で、岡山理科大学スタジオよりお送りいたします。暑くなってきましたね。これぞ夏という暑さ。皆さんは夏といえば何を思い浮かべますでしょうか。僕は海だとか、夏場でも、気持ちよく過ごせるところをちょっとイメージしてしまうんですが、今年は早くも夏フェスなるものに行ってまいりました。夏フェス、夏フェスというのはライブなんですけれども、単独ライブではなくて何組もの、ミュージシャンがいらして、野外で好きなアーティストやら、それから知らないアーティストの音楽をみんなで楽しむものなんです。最高に楽しかったです。はい、じっくり聞くもよし、それからね、モッシュって言って最前線に行ってみんなで踊って楽しむもよし、一人一人が自由な楽しみ方ができる夏フェスなんですけれども、本当は行ってよかったです。はい、また行きたい。来月じゃなくてね、まあ来年になっちゃうかもしれないですけど、また行きたいと思いました。そういったね、楽しいイベントは裏腹ですが、新潟で、大きな地震が起こってしまいました。僕の友人に、新潟出身の子がいまして、地震直後は家族や友達、親戚、そういった心配や、今年のお盆はちゃんと帰れるのかなというようないろんな心配を抱えていたみたいで、県外の僕らがね、何かしてあげることはできないのかなと真剣に考えさせられました。遠くに住んでいる我々にはね、何ができるかといって、まあ、手伝いとか、そういったことはね、ちょっと、しにくいという人がほとんどだと思うんですけれども、災害復興の祈り、励ましを込めて、募金することくらいしか思いつきませんが、皆さんもね、新潟のために、日本国民としてね、何かできること一つ見つけて行動してほしいと思います。はい、今回ちょっと前置きが長くなってしまいましたが、今月のお題に入りたいと思います。今月はサブプライムローン問題についてお送りいたします。はい、さてニュースをよく見ている方は最近ね、サブプライムローンという言葉を一度は耳にしたことがあると思います。7月27日にね、日経平均株価が400円以上下落したのですが、この原因の一つとしてアメリカのサブプライムローンが挙げられています。サブプライムローンとは米国内においてね、低所得者層向けに貸し出される住宅ローンのことなんですけれども、日本でいうね、簡単に表現するとサラ金で住宅ローンを組むようなものなんです。そんな無茶なと思われる方がまあほとんどだと思うんですけれども、私もそう思いますが、アメリカでは近年住宅価格が上昇しておりまして、去年あたりからね、住宅バブルの危険性を解くアナリストもおられました。このサブプライムローンは先ほども述べた通り、低所得者層向けの住宅ローンなんですけれども、ですから十分な審査が行われなかった、それと貸し出し始めの数年間ですね、それが低金利だったことから、例えば3年経つと急激に金利が上昇するというようなちょっと怖い仕組みを持っていました。つまり目先の住宅価格の上昇を狙った人がお金を借りて住宅を買い、短期間で売ってやろうという魂胆だったんだけど、住宅バブルの崩壊によって 借りたお金を返せなくなった。加えて、その3年間とか5年間とかそういうタイムリミットがありましたので、金利が上がり始めた最近になって返せない人の数字がちゃんと分かってきたというわけなんですね。はい。今問題になっているサブプライムローンとは、ただ単にね、銀行がお金を、融資する、ね、一般的なそういうシステムではありません。ので、ちょっと簡単な図を、まあ、とっても簡単で見にくい図かもしれませんが、図を作ったので、それを見ながら、続きをお聞きください。はい。お金を貸し出した会社は、お客さんにお金を貸すと、当然利子をつけて毎月返済してもらえますよね。はい、これは当然です。はい、皆さんもお金を借りたら利子をちょっとだけつけて、まあ、返しますよね。はい。これは、お金を貸し出した会社が、お客さんから利子をもらう権利を持っているとも解釈できますよね。はい。当然貸したお金を返してもらう、プラス、利子をもらう権利を持っているということです。はい。そのお金を貸し出している会社は、今度は利子をもらう権利を債権として、機関投資家などに販売していました。はい。つまり例えば、この債権を持っていれば、その会社の代わりに利子が受け取れるというものなんです。うん。そういうことですね。はい。債権を販売することで、機関投資家からの資金調達をし、さらに別のお客さんへのローンを組んでいたというわけなんです。こういう住宅業界とかね、そういうもうバブル期になると、そのシェアの拡大が最も重要になってきますので、そのできるだけ、短期間に、それと手軽に資金調達しようということで、多分債権を選んだと思うんですけれども、はい。当然機関投資家はその債権を用いて、ファンドを組みます。はい。いいですかね。ちょっと構図がちょっと広がってきて、分かりにくくなったので、ちょっと復習というか、ちょっと振り返ってみると、まずは図の左側、個人でお金を借りている人、で、企業、破綻した会社なんですけども、お金を貸し出した会社。普通はこの、2層しかありません。うん。大体この、経営破綻したというところに銀行が来るんですけれども、まあ、日本でいう、ここはサラ金になってるわけですね。サラ金みたいな会社。はい。で、まあ、そこの企業が、債券をね、機関投資家に販売します。その右側ですね。はい。で、その企業、機関投資家は、その債券を使って、ファンドを組みます。それを一般投資家である個人、我々に販売していたというわけなんですね。はい。日本で売られていたかどうかはわからないんですけれども、アメリカでは多分売られていたのではないかと思っています。はい。はい。で、そうですね。怖いですね。この問題はね、お金を貸し出した会社と借りたお客さんだけの問題ではなくて、機関投資家の一般投資家、さらにお金を出した、貸し出した会社に融資をしていた銀行にも問題が波及しているというわけなんです。お金を返せなくなったのも個人、債券ファンドを買ったのも一般投資家である個人、さらに融資会社にお金を貸していた地銀、これら3社を巻き込んでおり、最終的に行き着くのが個人であるということがわかりますでしょうか。はい。個人の、消費行動、消費が落ちてくると、景気が悪くなると言われています。はい。住宅ローンを組んだ個人もお金を貯めて、お金を返さないといけないですから、なかなかお金を使わなくなります。ファンドを買って、損をしてしまった一般投資家の方も、なかなかお買い物ができなくなりますので、消費が落ちます。で、銀行はというと、銀行、まあ、どれぐらいの影響を受けているかはちょっとわかりませんが、そうですね。日本でいう貸し渋り、まではいかないと思いますけれども、それに似た現象が出てくるかと思います。はい。怖いですね。まあ、これらのな、簡単な、予想を述べますと、これからの簡単な予想ですね。サブプライムローンの全体的な救済として、FRB による金利引き下げがあるのではないかということを挙げておきます。それから金利引き下げ、ね、株価を刺激しながら景気を保って、それから変動金利の金利を下げることによってローンを抱えている人の返済がしやすくなると、いろんな予想があると思いますが、アメリカの金利が低くなってくると、日本の金利は今 少しずつ上げていますので、ね、エンキャリートレードの終焉がもしかしたら早期に迫ってくるのではないかということも予想しておきます。果たしてアメリカはどうなるのでしょうか。ちょっと僕はわかりませんけれどもね、世界経済を支えているアメリカが少し危ない状態にあるんだということ、ね、景気が悪くなるのではないかと言われていることを少しだけ頭に入れておきましょう。はい、ちょっとね、今回は早口になってしまいましたが、サブプライムローン問題についてコーチがお送りいたしました。はい、また来月もよろしくお願いいたします。それから新潟の皆さんの復興を日本全国のみんなで応援しましょう。さようなら。この番組は手作りの味ピエトロドレッシング、先生と生徒の素敵な出会いを応援します。学習塾予備高校生専門の求人・求職サイト塾ワーク、働く女性を支援します。ニュースタイルの複合ビル T フラッツ岡山、子どものためのより良い英語教育のインターナショナルスクールオブイングリッシュ、 T シャツプリントの SE カンパニー、そして学生と社会人と外国人のちょっとユニークなコラムマガジン月刊キャムネットの提供で岡山理科大学スタジオよりお送りいたしました。